こんにちは、仮説の酒井です。今日も仮説ポッドキャストをお届けしていきます。今はですね、これ練馬の大気を直前の部屋で撮ってるんですけど、荷物が減ると妙に声が響くというのを、びっくりしてるんですけど、もしかすると普段となんか音響が違うとかいう風に聞こえるかもしれないなと思っています。で、今日の雑談なんですけど、ワールドカップですね。やっぱりちょっとこの時期に触れとこうかなと思うんですけど、日本代表残念でした。メルマガでも書いたんですけど、ベルギー戦は徹夜で見てたんですね。で、あれは本当に見てよかったなっていう風に思った試合でした。で、勝っててもおかしくなかったですね。で、今日は関連してグループリーグ最終戦のポーランド戦の日本の終盤の試合運びについて少し話したいなっていう風に思いました。これサッカー興味ない方はご存知かどうかわかんないんですけど、ポーランド戦の最後10分ほどですね、攻撃することもほとんどしないで、パスを回しながら時間を稼いで、で、結果、決勝トーナメントに進出したというやつなんですけど、あの姿勢、日本代表の姿勢についての賛否は本当に分かれてるんですが、まあ、叩く人は多かったですね。僕が実際に見てたのは、ポーランド戦見てたのは、ある家の前のこうバルだったんですけど、横で見てた人もこう、あんな試合してとか、もう意味ないよとか言ってたんですね。あんな試合で決勝トーナメントに進んでも次がないとか、あの試合でフェアプレーポイントでこうグループリーグ突破とか恥ずかしいとか、あの価値がないとかですね、いろんな意見がありました。で、個人的には非常にそれには違和感を感じていて、じゃああの時叩いていた人たちはこのベルギー戦とかも応援しなかったのかなとか思ったりしますね。で、あのベルギー戦勝ってでもおかしくなかった試合で、万一ベルギーに勝って初のベスト8に入っていたとしても、何らかの巡り合わせでワールドカップ優勝しちゃったということがあったとしても、でもあのポーランド戦であんな日本は終わってたはずだから、それも価値ないよって言うのかなと、それもなんかおかしな話な気もします。で、結果が全てとか、いや結果は全てじゃないとか、いろんな考え方はあると思うんですけど、一つ僕の中でそうだなと思っているのは、結果によって評価も変わるということですね。で、例えばベルギー戦であれは 2-3 で逆転されて負けたんですけど、ベルギー戦で日本が 5-0 で負けたとしたら、きっと叩いていた人たちは鬼の首取ったみたいに、ポーランド戦であんな試合をするようなチームふさわしい仕打ちだ、負ける当然だとか言うんだろうなーなんていうふうに思って見てました。でも、あの名試合をした今、あれ本当に名試合だったなと思うんですけども、あの試合をした今、まだそれを叩き続ける人っていうのがかなり少なくなってるんじゃないかなと思います。これは別にそうした人を批判したり非難してるわけでもなく、僕はそんなことないですよっていうつもりもなくって、実際僕自身もですね、大会直前にハリル・ホジッチ監督ですねが電撃解任された時には、僕はもう冷ややかに見てて、またサッカー協会しょうもないことやってんなぐらいに思ってました。どうせ日本代表こんなごたごたしてすぐ敗退するんじゃねえのみたいな、散々な結果になるんじゃねえのぐらいに思ってたんですね。でも、ベルギー戦を見て、もしかするとそのサッカー協会の判断が正しかったのかみたいな気持ちも出ちゃってるわけです。で、これぐらい僕もそうだし、多くの人が結果とか何かこう判断した後に出た情報によって、それまでのプロセスとか判断を再評価するということですね。で、これは7つの習慣で紹介されている有名なエピソードなんですけど、ある男性と子供が電車に乗ってきたと。で、子供たちは騒ぎ回ってるんですが、男性は注意もしないと。で、著者のコビー博士はいい加減見かねて男性に、子供たち騒いでますよっていうふうに注意したところ、男性は今気づいたように、あ、すいません、先ほど子供たちの母親が亡くなったばっかりで、子供たちもどうしていいのか分かんないかもしれません、すいませんっていうふうに謝ったそうなんですね。で、それを聞いた途端にコビー博士は、子供たちが騒いでるとか、そういう気持ちじゃなくて、子供とか男性が急に不憫で仕方なくなって、何か力になれることがあったら言ってくださいねっていうふうに伝えたというエピソードなんですね。で、これもある判断とか感情、この場合は子供たちうるさいなとかなんですが、その後に得た情報によって、そのうるさいなという判断や感情はガラッと変わる、そういう例かなと思います。で、ここでまた考えてほしいのは、じゃあ結果っていつ出るのかということですね。何をもって結果とするのかということです。で、今大会日本は決勝トーナメント1回戦で敗退というのは結果なんですが、これもでもまだ過程とも言えるわけですよね。そう捉えることができるということです。で、これ本当に何か目標とか夢を叶えるという話もそうだし、ビジネスにおいても非常に大切な考え方だと思ってるんですが、すべては過程でありテストであるという格言がマーケティングの世界にあります。 あるエージェントに応募したけど不合格だった。それは結果かもしれないんですが、その後も応募し続けて、いずれ合格したとすれば、その不合格という結果もただの過程になるわけですよね。で、もちろん何度応募しても合格できなくて諦めるという選択をした場合は、不合格という結果にはなるんですけど、でもそれすらも人生においては過程にしか過ぎないわけです。もしかすると、その不合格の後ですね、不合格になった後に、そのことによってもっといいご縁に巡り会えるかもしれないわけです。そうなると、あ、不合格になってよかったなっていう判断になります。何が言いたいかというと、一つ一つの行動の結果にあまり振り回されない方が、どんどんチャレンジもできるし、期待にそぐわない結果になったとしても落ち込むこともなくなっていきます。これもあれも全て過程だ、テストなんだと思うことができれば、行動力が上がっていくはずですね。で、1回だけテストを受けるよりも、10回テストを受ける方が合格する可能性というのは高くなります。これ、合格率とかじゃないですね。絶対的な合格する可能性の話です。1回のチャレンジよりも100回のチャレンジの方が99回改善のチャンスがあるということです。なので、何か1つやってみた、2つやってみたとしても、それを結果とするのも、まあそうなんだけども、まだその先もあるよねと。これはただのテストなんだっていうふうに思って、どんどんテストと改善を繰り返していって、いけばいいかなと思いました。ちょっと話がずれたような気もするんですけど、ともかく日本代表良い試合を見せてくれて本当に感謝しています。なんかまとめがやっつけみたいになっちゃいますけども。で、こんな流れで今回の質問に行きたいと思います。これはしばらく前にいただいたものですね。ご本人には回答してますけど、他にも似たようなことで迷っている方もいるかもしれないので取り上げてみました。読み上げます。通訳というよりは在宅翻訳者として稼働しています。この半年、いつも依頼してくる翻訳会社から連絡がありません。トライアルを受けてもあまり良い結果は得られません。それでスクールに通って力をつけようと、いわゆる一般ルートをたどろうとしています。生活のため仕事が必要です。私は勘違いをしているのでしょうか。以上です。ご質問ありがとうございます。これについてはご本人からは直接いろんな話を伺ってないので、推測も入りつつなんですが、この場合の勘違いしているのでしょうかの勘違いっていうのは、いわゆる一般ルートとして表現されてますけど、スキル向上のためにスクールに通おうとしていることかなという前提で答えていきます。で、トライアルを受けてもあまり良い結果は得られませんという書いてあるんですが、これはトライアルが不合格ということであれば、例えばこれ5件にトライして3件4件不合格というのを、あまり良い結果は得られませんと表現されているんであれば、原因は翻訳スキルにあるという仮定というか推測は成り立つので、その解消のために翻訳学校に通うというのは、原因と対策は正しい因果関係になりそうですから、翻訳学校に行かれるのも効果的な解決策になるかもしれないなと思います。ただトライアルを受けてもあまり良い結果は得られませんの意味が、もしも合格して登録はされるんだけど仕事が来ていないということを指しているんであれば、原因は翻訳スキルにあるかは全く分かんないで、その向上で翻訳スキルの向上が状況の打開策になるかどうかは疑問というか、多分ならないんじゃないかなと思います。で、合格する、トライアルに合格するということは依頼レベルに達しているということのはずなので、それ以上スキルを伸ばしても直接の成果にはつながらないでしょうね。例えば70点が合格ラインだとすると、60点で不合格ならあと10点伸ばすために翻訳スキルのアップが必要ですけど、70点取っているならそれを80点にしても90点にしても、そこにかける労力の割には結果につながりにくいかもですね。まあそもそもそんな風にこうトライアルの結果をスコアに出してもらえたら、こんな悩まないって話かもしれないんですけど、で、問題を解決するために一番大切重要なのは、実は問題解決能力とかスキルの高さとか知識じゃないんですね。一番大切なのは問題の原因を見極める力です。ただそれにしたって正解かは分かんないので、これも見極めると言っても仮定する力とか推測する力というふうに言った方が正確かもしれません。嘘か本当かよく出される笑い話ですけど、散々パソコンの配線いじってうんともすんとも言わなくてサポートに電話したら電源がコンセントにつながってなかったとか、それくらいこう原因を見誤ると無駄な労力をかけちゃうということですね。なので何かの課題に対して打開する行動アクションを取ろうとしているときには、ある程度これが原因じゃないかなという確信というか、当たりが取れているかどうか、それを確認する意識を持たれるといいかなと思います。今回ご相談いただいた方は、そういう意識があるからこそ、勘違いしてるんじゃないでしょうかっていうふうに相談いただいたんだと思うんですけど、で、こういうふうにですね、どう思うっていうのを周囲に聞くというのはとても有効な方法だと思います。 で、もう一つですが、この半年いつも依頼してくる翻訳会社から連絡がありませんということが書いてありました。書いていただきました。これについては、状況を確認してみるといいと思います。あるコーディネーターが辞めたり、担当が変わると、依頼とか、それまで来てた依頼とか紹介がぱったり減る、なくなる、なんていうのは結構ある話で、その場合はですね、いつか思い出してくれるのを期待してても、なかなか、そういうことは起きないので、こちらからアクションを起こす方がいいかなと思います。いずれにせよ、これもどうして連絡が来なくなったのか、その原因を探ることから始めた方がいいかなと思います。ということで、今日のまとめです。一つ目、すべては過程、すべてはテストなので、一つ一つの行動の結果にあまり振り回されないようにして、どんどんテストを繰り返していってください。このやり方では思ってたような結果にならなかった。じゃあ次はこのやり方を試してみよう。というふうにどんどん早く回していけば、うまくいくまでの時間も早くなるはずです。行動と分析、繰り返していきましょう。二つ目、問題を解決するために一番大切なのは、問題の原因を見極める力、仮定する力、推測する力です。あらゆる問題に対して原因を探る意識を持って見てみてください。三つ目、その原因がわからない、本当に原因か自信が持てない場合は、周囲の人や関係者、または、僕もいいですね、に聞いてみてください。僕の場合は何らかの回答は必ずさせてもらいます。以上、今週の仮説ポッドキャストでした。先週宣言した時間管理術の執筆の状況報告なんですけど、どうにか、書き始めています。これまだですね、文体とか、雰囲気というか、それも迷いながらなんですけど、書き続ければそのうちキャラというか、方針も安定してくるのかなと思いたいなと思いつつですね。で、1日4000字ペースとか、前回言ってたと思うんですけど、例えばこのポッドキャストの台本的なもの、これ書いてから、話し始めてるんですけど、今日のはだいたい4000文字ぐらいなんですね。で、これを書くのにどれぐらい時間かかったかというと、1時間ぐらいなんですね、正味。で、そう考えると、まあ、どうにかなるのかななんて気にもなってはいますが、でやっぱり不安ですね。この不安を解消するためには書き続けるしかないんだろうと思って、この後も書いていこうと思っています。で、そんな中、今住んでるところ、この練馬ですね、の退去の作業もほぼ落ち着きつつあって、でも7月の末にですね、京都に移ることにしました。で、少なくとも8月の大半は京都で過ごすので、またその辺で何か企画できればなぁとは思っています。で、9月も多分京都かなと思いますが、10月は東京か埼玉に戻るかもしれません。これはちょっと未定ですね。で、また僕の動き方についてはメルマガで予定を伝えつつ、またこれについてですね、新しいブログも始めてみたいなぁなんて、思っています。リモートワークというか、場所を問わない働き方とか過ごし方をテーマにしたようなので、書いていくと、まあ、何かに使えるかな。僕自身が楽しいだろうし、読んでくれる人もいるかなと思うし、なんだったらこういう暮らし方をまた本にするとかも、話を持っててみようかなと思ったりとかしてますね。で、こうなるとなんだか書くということが僕のライフワークになっていくのかもしれない、なんていうふうに少し思ってきています。仮説ポッドキャストでは皆さんからの質問を受け付けています。質問はメルマガ仮説通信についているフォームから、またはブログのポッドキャスト質問フォームからお送りください。あと、感想ももちろんお待ちしています。以上、今週の仮説ポッドキャストでした。また来週もぜひ聞いてください。今週もありがとうございました。